ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に生きようをテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーなひとときを過ごせますように、ゆりねのセロトニンと食の話始まります。はい、皆様こんにちは、ゆりねです。今日は4月2回目後半、セロトニンと食の話ね。4月の前半のね、第1回目の時は山梨県北杜市の、ウェラボ頭痛整体院木村院長がね来てくださって、まあいろいろその時はそうですね、主に食ですね、食について話をしてくださいました。で、その時に木村院長が、まあ、人間の体にとってね、一番肝となるっていうんですかね、ポイントとなるのは腸が元気でいることが大切なんだよ。腸が超大切なんだよ、みたいなことをね、最後におっしゃってくださって、それで、終わったっていうところがあります。で、木村院長のね、コンセプト、健康の3つのコンセプト、話。柱、そう、健康の3つの柱っていうのが、1、デトックス。2、腸内細菌を整える。3、免疫力を上げるっていうね、この3つのね、柱っていうのをね、おっしゃってくださって、で、その中で、デトックスするとか、腸内細菌を整えるとかっていうね、話を、たくさんいろいろね、してくださいました。で、最後ね、免疫力を上げるっていうところの具体的な話がね、時間の関係でちょっとできなかったんで、またぜひね、木村院長には、夏ぐらいに来ていただいて、その免疫力を上げるっていうことのね、ちょっとポイントとかコツなんかをね、お話ししていただくといいかなと思って、はい、夏も木村院長ね、お呼びしますので、皆さんね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。で、そんなところで、今日は、人間の臓器の腸ね、腸内環境を整えるっていうところで少し話をねさせていただこうかなと思っておりますので、どうぞ皆さん、最後までねゆっくりお聞きください。 番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。ゆりねのセロトニン投食、今日も張り切っていきますのでどうぞよろしくお願いします。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、こんにちは、皆様ゆりねです。で、あの木村院長がねおっしゃってたように、まあこの体をリセットするっていうところで、やっぱり食べたものをねしっかり栄養をとって、そのいらなくなったものをねしっかり排泄する、入れたら出すってね、その当たり前なところなんですけど、そのねそういったことの、サイクルをねしっかりと人間が生活習慣の中でとっていけば、常にこう健康体でいられるね体を作れるっていうところなんですけど、まずはじゃあそう考えた時に皆さんは一番何を感じるでしょうか。まあ私はね、腸内細菌を整えるっていうところで一番に感じたのは、自分がね便秘気味なんですよ、しょっちゅうしょっちゅう。まあ本当ストレスがかかっちゃったりするとすぐね便秘になっちゃってね、旅行に行ったりとかすると、まあ私そんなに神経質な方ではないと思うんですけど、結構便秘になるんですね。皆さんはどうですか？よそに行ったりとか、こう旅行に行ってね、普段と慣れない生活をしたりとかすると、やっぱちょっと便秘になったりとかねすることも多いんじゃないかなと思うんですけど、そこでやっぱり腸っていうのは、ストレスとかを一番受けやすい臓器なのかななんて感じますよね。まあ胃が痛くなったりとかもしますよね。だから胃腸ですよね。胃腸がやっぱり一番そのストレスを受けやすいのかななんて思うんですよね。でね、木村院長も言ってましたけど、その腸の中の、腸内細菌を整えるためのいろんなこう菌ですよね。ビフィズス菌とかなんかありましたよね。善玉菌、悪玉菌ってありますよね。はい。あんなんでね、善玉菌をたくさんね、増やすといいですよね。で、悪玉菌がいっぱい増えちゃうと、やっぱり体にとってはね、ちょっと悪いのかな、なんていうのがあるんですけど、今日ね、そう、人の命は腸で決まるっていう、この PHP 体スマイルっていうね、雑誌をちょっと持ってきてます。で、8月増刊号っていうところで。で、この中にね、やっぱ書いてありますよ。この人の命は腸で決まる。うん。小林博之先生、順天堂大学教授の、ね、小林博之先生に書かれているこの記事なんですけど、まあ小林博之先生ってよくね、テレビにも出ていらっしゃいますし、いろんなこう健康法をね、書かれてますよね。で、私は本屋さんに行くと、大体立ち寄るところが健康本のコーナーなんですよ。で、そこでいつもこの小林博之先生のお名前をね、見るんですよ。で、自律神経を整えようとかね、やっぱり腸を整えようとか、こう人間がこう長生きして健康に生きていくためのこういろんなヒントをね、小林先生はくださってるのかななんてすごく思ったりして、そんなことを感じながら本をザザザザこう棚をね見てたりとかしてます。で、この中にね、腸はね、第二の腸じゃない脳は第二の腸って書いてありますよ。はい、腸がしっかり働いてこそ脳も働くものっていうところで、まあね、 3月ですよね。3月に私のセロトニンと食をのこのラジオを聞いていただいた方は、もしかしたら覚えてるかもしれないんですけど、心ってどこにあると思いますか？なんて話を私はしたと思うんですけど、心っていうのはやっぱり脳が感じたことが、表現する、それが体に変化 を生まれる、心が、感じるっていうところで、やっぱり脳で感じることが心として現れるのかな、なんてね話をさせていただいたんですけど、っていうことはですよ、あの腸の健康状態によって、その影響力が脳に行くわけですから、やっぱり腸が健康であれば脳に行く、健康度も高くなるんですよ。っていうことは、幸せに思えるか思えないか、体が不調、心も不調っていうのはやっぱ腸がね、腸がですよ、腸が一番大切なのかな、なんていうのを感じたりなんかもするんですけど、皆さんはいかがでしょうか。はい、っていうところで、あの小林先生もね、この雑誌の中で書かれてるんですけど、まあ、腸はね、幸せホルモンと呼ばれる精神を安定させるセロトニンの9割以上が作られていますということで、まあ、よくね私が言ってるそのセロトニンね、幸せホルモン、脳内神経伝達物質のセロトニンを増やしてストレスを受けたとしてもそれをうまーく受け流せる、そんな体質を作りましょう、なんていうことを言ってますけど、そのセロトニンをね作ってる主な臓器が腸なんですよ。すごいですね。9割以上もね、腸がセロトニンを作ってるっていうことだから、やっぱりね腸を大切にした方がいいんですよ。で、あの腸がね、調子悪くなると、すべてこう病気、それが病気に発展していくっていうじゃないですか。で、一番はやっぱりなんか宿便、あの便秘になると体調がね不調悪くなるっていうところありますよね。で、4月の前半であの木村院長がおっしゃっていた、腸脳相関っていう言葉、腸脳相関って言葉ね、腸と脳がそれぞれ、お互いに影響を与えながら人間の体は出来上がってるっていう意味だとは思うんですけど、やっぱり腸を元気にしたら脳が元気になって、脳が元気になるっていうことは気持ちも元気になるっていうところで、体がね元気でいられるのかな、なんてことをちょっと思ったりなんかもしました。はい、そこでまずあの便秘をねなくすのが一番だと思うんですけど、皆さん、ところで、はい、質問です。お通じはしっかり出ていますでしょうか。そうね、なんか私の知り合いの人で、やっぱりその腸をね大切にしなきゃいけないっていうか、排泄物あのしっかり毎回出しましょうっていうことをね常におっしゃってた、やっぱ健康オタクの方がいらっしゃるんですけど、その方に言わせると、その方は、食べたら必ず出るって言うんですよ。それで3食食べると3回出るって、1日に必ず最低3回は出るってね、お通じが3回出るって言ってたんですね。だからいやー羨ましいなーとすごく思いました。私も本当に旅行に行ったりするとね便秘になっちゃったりするから、そうするとやっぱちょっとねお腹がポッコリしてきちゃったりして宿便が溜まってたりとかして、なんか嫌な気持ちになっちゃいますよね。でまたお通じがねこうすんなり出た時は気持ちいいですもんね。あら、そのお通じがねしっかりすんなり出るためにはどうしたらいいんだろうって本当に思います。で、そのためには、そう、何が一番だと思いますか。まず考えられるのは食物繊維ですよね。食物繊維も取るっていう、食べ物ですよね。食べ物からやっぱり変えていかなきゃいけないかなっていうのと、あとは、腸内細菌を増やすものだから、まあ酵素とかビフィズス菌のあるものとかね、だからヨーグルトを食べるとか、あと納豆を食べるとか、そのことを皆さん思ったりとかしませんか。そこで、どんなね食べ物がいいのかな、なんていうので、この PHP の雑誌の中に書いてあるものは なんかね、大麦、ライ麦、パン、モロヘイヤ、海藻類、納豆などがいいとか、玄米ご飯とか、ほうれん草、水菜、ごぼう、オクラ、ブロッコリー、人参、きのこ全般、さつまいも、こんにゃく、切り干し、大根、ナッツ類なんかがいいですよ、なんていうのがね、書いてあります。それと、あとね、そう、悪玉菌の増加を防ぐのがこの食物繊維なんですけど、善玉菌を増やして安定させる食品っていうのが、発酵食品、ヨーグルト、キムチ、納豆、あとは、オリゴ糖を含む食品としてね、蜂蜜、バナナ、ごぼう、玉ねぎ、甘酒などがいいなんていうことが書いてあります。この悪玉菌じゃない、善玉菌を増やすには、発酵食品やオリゴ糖を含む食品がおすすめなんですって。はい。でね、綺麗な腸内フローラを手に入れて、免疫力をアップしましょうっていうことで、まあだから、腸内の免疫力をアップする、整えるためには、腸内フローラっていうのをね、キープすることが大切ってことですよ。はい。ね、だからその腸内フローラっていうのは、何だろう？これはなんで腸内フローラって言うんだろう？ちょっと読みますね。人間の腸内にはおよそ、1000種類、100兆個以上いると言われている腸内細菌は、種類によってグループを作り、腸の壁面、壁にね、住んでいます。その様子がお花畑のようなので、腸内フローラと呼ばれるようになりましたというふうに書いてあるので、これがあれですね、4月の前半言ってた木村委員長が、腸内、細菌を整えるっていうことなんでしょうね。綺麗な腸内フローラを作ろうっていうところです。はい。じゃあ皆さん、綺麗なね、腸内フローラを作りましょうということで、はい、まあ、腸は超大切だよっていう木村委員長のね、4月1回目の言葉に、引き続き、今日はね、腸について話をさせてもらってます。ということで、ここら辺でちょっと私の歌を聴いていただこうと思います。ゆりねさんで、川口湖、お聴きください。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
はい。じゃあ後半は、前半ね、便秘っていうのは良くないなーなんていうことを話させてもらったんですけど、じゃあなんで便秘は起こるのかみたいなね、のをちょっと話したいと思います。胃腸は語るっていうね、本をね、私ちょっと今読んでるんです。この、新谷博美先生っていう先生ね、 この先生は今調べたらなんか84歳くらいなんで、娘さんがね私と同じ年に生まれてるみたいなんで、まあ私からしてみたら多分私の親くらいのね世代の方なのかななんて思います。でもこの方のおかげで、何ですか、腸にこのカメラを入れて、そのコロノスコープっていうものですよね、それを入れて、そのポリープとかね、腸内にポリープとかが出てもそれががん化する前に切ってしまうってね、そういう技術がね取り入れられることができたみたいなんで、すごい方なんですね、この人ね、すごいなっていう感じで思います。で、私もそう仕事をねしていて、会社員だった時ってやっぱり人間ドックとかね、会社員はさせてもらえるじゃないですか。その会社が、お金はある程度払ってくださって、それで自分のね負担はちょっと少なくて、それで人間ドックをね受けさせてもらったりとかしてたんですね。で、そういったところは本当に会社員っていうのはねいいですよね。私は会社を退職してからやっぱ人間ドックはね、そうね、退職してからもう5年経つんですけど、人間ドックは2回かな、2回くらいしかまだ行ってないです。で、その後はまあ、国民健康保険に変わっちゃったからね、もう区のね、区の健康診断ですね、特定診断っていうんですかね、あれはでも人間ドックみたいにはやっぱり細かくはね調べてはもらえないので、やっぱ会社員とか国がね、国じゃないや、会社で守られてる人っていうのは、仕事行ったりとかするのはしんどかったりとかね、あとストレスが多かったりとかする部分もあると思うんですけど、だけどやっぱり福利厚生の部分っていうかね、そういったところはやっぱいいのかなってすごく思います。で、ちょっと話がずれてしまいましたけど、そんなんで私がね昔人間ドックをね受けた時に、やっぱちょっとその、大便検査っていうんですか、その便を2日分取って持ってくってのあるじゃないですか、腸の検査、あれでちょっと引っかかってしまって、それでね内視鏡を入れて、腸に内視鏡を入れて見てもらったことがあるんですね。で、その時はやっぱねポリープがあったんですよ。それでポリープをね1回、こう内視鏡を入れてもらって、で切除してもらったんですけど、でも全部ねやっぱ多分ね取り切れてないっていう感じだったと思うんですね。それで、3ヶ月くらいしてからかな、またそのほらポリープ取ったのをがんセンターとかに持ってって、がんになってないかどうかっていうのも調べてもらえたんですけど、そんなんでまた3ヶ月後とかに、また内視鏡を入れてね、調べてもらって、こう中をね、腸の中を見てもらった時にやっぱりまたポリープがあって、それを取ってとかね、そんなことをね3回くらいした覚えがあります。で、その中でやっぱなんかねちっちゃいポリープなんですけど結構あるって言われて、まあ、一応全部取ってはもらったとは思うんですけどね、そのポリープっていうのを結局昔はなんかお腹をこう全開して開いて、それで取ってたらしいんですけど、このね、新谷博美先生のおかげでこのコロノスコープって言ってね、内視鏡にカメラ、内視鏡のカメラのところに、ハサミっていうんですかね、こう切るところがあって、こう先生がねうまく内視鏡を見ながらパチンパチンってそのポリープを切ってくれるんですよ。で、それでそのポリープを切るからやっぱね出血したりするじゃないですか、内臓が。だけどこう開、お腹をね広げて切るわけではないので、外の空気にね触れるわけではないから、やっぱその内臓が出血したとしても何日かでね回復するんですよね。だから本当にこの技術、この内視鏡でポリープを切るっていうこの技術をね、この新谷先生が、まあ、開発してくださったっていうんですかね、ので本当に日本の医療っていうのは発展したんだなってすごく思いました。まあ実体験したね、私としてはそんな ところを感じたところです。なんでちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、その新谷先生のね、あの本の中に便秘をしやすい人っていうのでね、書いてありました。2種類、便秘には大腸の病気によって起きる、気質的なものと、食生活やストレスなどの精神的なことから起こる習慣性のものとがありますっていうね、2つ、まあありますっていうところですね。だからそうですね、今私たちが一番こう考えられるのは、食生活やストレスなどの精神的なことから起こる習慣性のものがね、やっぱり大きいのかななんて思うんですね。だからこの食生活とね、ストレスですよ。この食生活とストレスをね、まあうまくコントロールできたら、本当に私たちは健康でいられるのかななんて思います。はい、そこでいつも言ってるように、セロトニンをね増やすと、そのストレスが過剰にかかったとしてもね、うまく受け流せる、そういうね、体質になるのかなと思うんですね。でストレスっていうのね、全くないっていうのも変ですもんね。全くない、全くなければ、やっぱり私たちはやる気が起きなかったりしますよね。ストレスがあるからこそ頑張れるってところもあるじゃないですか。まあ私がこのラジオを、やらせていただいて、皆さんにいろいろ情報発信をしたいと思ってね、話させていただいてるんですけど、それでもやっぱりこう話すときにはある程度ストレスはかかるんですよ。それでうまくね話せないとか、なんかグダグダ話してるとかってなってると、あーダメだなーってすごく思うんですけど、でもそういうちょっとストレスがあるからこそ一生懸命頑張ろうとかね思うわけですよ。だからある程度のストレスは必要なんですけど、過剰なストレスはダメだから、それはねぜひねセロトニンを増やして、ストレスを受け流す、そういうようなことをねやっていただければいいかと思います。それで、まあ、セロトニンをね増やすためには、腸内細菌をね整えるっていうことも大切なので、まあ、エンディングでは腸内細菌を整えるためのレシピ、私のおすすめレシピなんかをね紹介させていただこうと思っております。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それではそろそろ、セロトニンと食の話ね、4月2回目も終わりの時間に近づいてまいりました。最後に、私からのその腸内フローラ、腸内を整えるおすすめレシピをね、はい、ご紹介させていただこうかなと思っております。日本人はねやっぱりね、味噌汁とご飯、これが一番なのかなと思って、お味噌汁ね、お味噌汁とご飯のおすすめレシピをちょっと紹介しますね。豆腐と椎茸の味噌汁と玄米ご飯ですね。 まあ、これ材料4人分ってことで、玄米ご飯は 320g くらいで、干し椎茸4枚、木綿豆腐 80g、 ほうれん草 40g、 じゃがいも 120g、 味噌 40g、 根昆布だし汁用2本っていうことでね、まあ普通にこうお味噌汁を作っていただく感じでいいのかなと思うんですけど、まあこれは具沢山でカリウムも多くて不溶性食物繊維がたっぷりですっていうことで、便秘解消にはねいいかなと思いますので、こんなのもね参考にしていただくといいと思います。それとあとね、お味噌はね煮出したらダメみたいです。なんかお味噌を溶かす温度っていうのがあって、それが60度くらいがいいとかっていうのをね、なんかの本で読んだ気がするんですよね。だからあんまりね、味噌は高温で溶かさない方がいいみたいでしょ。だからある程度火を止めて、少し若干冷めたかなと思うくらいの時にお味噌を入れるとかっていうのがいいと思います。私は普段は、お味噌を入れる前にちょっとね、冷蔵庫から出した冷たいお豆腐を入れるんですよ、味噌汁の中にね。味噌汁のまだお味噌入れる前の段階で、そうすると、温度が下がるじゃないですか。でそれからお味噌を入れたりとかっていうこともしてるので、そんな工夫もしていただけると、栄養分がね分解することなく体に取り入れられるのかななんて思ったりしました。ということで、4月2回目セロトニンと食の話は、まあ、腸の話をちょっとね今日はさせていただきました。で来月、5月ですね、5月は本当に今度はセロトニン道場で知り合った、腸のセラピストさんっていうんですかね、腸のその腸活ですね、腸活の、セミナー講師をやられたりとか、腸活に対してのいろんな情報発信をしている女性の方、腸の専門家の方です。はい、その方とまたラジオをね一緒にお話をさせていただこうと思ってますので、ぜひ5月も皆さん楽しみにねしてお待ちいただければと思います。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしておりますね。ということでね、ゆりねのセロトニンと食の話、そろそろ終了させていただきます。皆さんぜひね、季節の変わり目、まあ桜がねすごい綺麗ですよね。で私は今日実は井の頭公園に行って桜を見てきました。まあ、この番組が放送される時にはね、桜もこう散り際なのかななんても思いますけど、桜は散るときは散るときで、また可憐で素敵ですよね。はい。そんなところで、心豊かに桜を見て、何ですか、感動をもらえる、感動できる自分っていうのは幸せなんだな、なんてことも思いながら、今日は桜を見たってところです。はい。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。ではまた5月ね、お会いしましょう。ゆりねでした。バイバーイ。